ジップ FM プレゼンツミニマリストアポン捨てて気楽に暮らす。この番組は主婦でミニマリストのアポンが普段どんな生活をしているのかなど私の頭の中をお話しする番組です。今回はですね、もうね、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、あの方に来ていただきました。
ミニマリストアポン捨てて気楽に暮らす。
はい、みーさんです。
わーい。はじめまして、はい、みーと申します。
あ、じゃあ簡単に自己紹介してもらっていいですか？
はい、インスタグラムでレシピとかあとママに向けた発信をしているんですけど、うん、一応インスタグラムが MEEROOM って検索してもらうと、ミールームで検索してもらって出てくるんですけど、うん、と炊飯器レシピであったり、あとママについて、私結構ズボラなんで、うん、ズボラな投稿とかをして、
ズボラ丁寧ですよね。
あ、そうですね、ズボラ丁寧な暮らしを発信してやります。あとはいつもアポンさんとね、うん、2人でボイシーっていう音声アプリで、
そうですね、
一応、自分らしく暮らせるママラジオっていうのを2人で発信をさせていただいております。
はい、
一応相方みたいな感じで。
そうですね、
はい、
パートナー的なね。
はい、今日はちょっとね、こっちにお招きいただいて。
そう、はい、10分も来ちゃった ね、
やっと来た。めちゃくちゃ緊張しておりますが、
ね、この
何プロ仕様のセットにもうお供えておりますから。
すごいよね、かっこいいよね。
ね、本当によろしくお願いします。アポンさん、
そうだから、うん、まあいつもね喋ってる感じなので、今日はちょっとね砕けた感じでは
い、はい、
話していけたらなと思います。
そうですね、
はい、
いつもの感じ で、
うん、
はい、
で、まあ、でも言うてミーさんのこと知らない方もいると思うんで、うん、ちょっといろいろ聞いてってもよろしいでしょうか。
はい、お手柔らかにお願いします。
じゃあ、はい、ミーさん、いつからこのもうインスタで投稿してるじゃないですか、
うん、
これいつ頃から始めたんですか？
ね、始めたのは私が妊娠した時、うん、妊娠中なんで、うん、今息子が3歳半ぐらいなんで、うん、まあなんか4年前とかになるのかな、妊娠してからとか、そんな感じになるので、4年前ぐらいに始めて、で、なんで妊娠中に始めたかっていうと、妊娠中ずっと寝たきりだったんですよ、私。最初まあ、つわりがもう本当に、妊娠1ヶ月とかそれぐらいから始まって、もう本当に気持ち悪くて何もご飯食べれない、で、毎日トイレで吐いてるみたいな感じになって、もちろん仕事も行けない、で、もうずっとベッドで寝てるみたいな生活で、で、7キロ痩せたんですよ、その時。そう。で、つわりが終わってからもう次は切迫流産になっちゃって、動いちゃダメですよ。家事もやらないでください。ずっとベッドで寝ててくださいって。
あれ大変。
そう、大変。
大変だよね。
まあ、気持ち悪い時はもう気持ち悪いからもう寝るしかできないんだけど、その次は元気だけど寝てってください、みたいな。お腹のこの赤ちゃんはいるけど、別に元気だけど何もしちゃダメですよ。もう家から出ちゃダメですよ、みたいな感じで、ずっと家に、だから寝てたんだよね。元気だけど何もやることがない感じで。
それは入院じゃなくて。
あ、入院ではなかった。
あ、そっか。
そう。入院ではなくて、一応自宅でっていう感じなんだけど、はい、まあ自宅で寝てて、で、週1とかかな。うん、週1、その、婦人科に行って、うん、まあ検診だけするみたいな。もうそれしか外出できませんみたいな。
だって、あれって、家事もやっちゃダメだよね。
うん、あ、そう、やっちゃダメ。
だよね。
だから家事もやってなかった。だから本当に何もやってなくて、ベッドの上の生活みたいな。ほんと、めまいとかもひどくなっちゃって、もう本当に運動できないから、本当にそういう時期があって、うん、で、本当に仕事ももちろん行けないからずっともう休んでて、病欠みたいな感じで休んでて、うん、で、まあ家事も家のこともできないってなって、え、私何もしてないみたいな、本当になんか自分の存在価値みたいなのが分かんなくなっちゃった時があって。
いや、確かにそれちょっと、なんか、やっぱ人、私もなんだろう、切迫早産はなったことはあるんだけど、なんか、喋れなくなったの、人と。
うわ、でも分かる、そんな感じ、本当になんか。
日本語を忘れたみたいな。
なんか、脳も体も使ってなさすぎて、なんか、ほんと、抜け殻みたいな感じになっちゃって。
しかもそれより長いもんね。
そう、ずっと、10ヶ月、ほぼ10ヶ月ずっと。
いやいやいや、すごいな。
そんな感じで。うんうん、で、まあ、もちろん赤ちゃんをお腹で育ててるから、 もう素晴らしいことをしてるんだよ、もちろんね。うん、だから、その切迫流産だからっていう聞いてる人とかいて、そんな、なんか私も何もしないっていうのは全然思わないでほしいんだけど、うん、お腹で赤ちゃん育てるから十分すごいことをしてるんだけど、私はなんか本当になんか本当になんか、私ってなんでこう生きてるんだろうぐらいまでなんかなっちゃった時があって。うんうん、
余計に落ちやすいからね。
そうそうそうそう、メンタル不安定になっちゃうじゃん。うん、だから、その時に、まあ、寝っ転がってれば何やってもいいから、うん、まあ、一応なんか何、赤ちゃんの何、よだれかけ作ったりとかなんかベッドの上でしてたんだけど、
まあそういうのも。ちょっと待って。
え？
ちょっと待って。ちょっと待って。そんなことするの？
意外でしょ。今の私からしたら意外だと思うけど。
あ、してたんですね。
そう、服とかも作ってたの。はい、やばいでしょ。
やばい、怖い。
やばいでしょ。怖い。
ちょっと、それちょっと後でゆっくり聞かせてください。はい、どうぞ。
で、まあ、その時スマホはあったからさ、うん、スマホは触れる。で、スマホで何かできないかなっていう風のはすごい思って、だからずっとだから昼間旦那さんが仕事行ってる間とか暇だとかさ、まあいろいろ検索して何か自分がこの何もやってない自分が社会に参加できることとか、社会貢献、まあかっこいい言い方したらね、社会貢献できるようなことないかなっていろいろ探してて。で、まあ、その、ベビーグッズとかさ、買いに行きたいんだけど、何も行けないのよ。なんか赤ちゃん本舗とか行って、うん、なんか他のインスタのね、マタニティアカウントは、うん、のママとかは、買いに行ってきたとかなんかすごい載せるんだけど、行けない
行けない
から、うん、もう、これは私多分、産むまで行けないから、もうネットで買うしかねえって、うん、なって、で、楽天とかめっちゃ見漁ってて、めっちゃ調べたの。インスタとかで何が流行ってるかとか、うん、で、楽天でどうやって買ったら一番安いかとか、ポイントがどうやったらつくかとか、めっちゃ調べる時間はあったから、まあ、それを調べて。
それで、あんな今も詳しいんだね。
そう、だからすごい楽天に私詳しいんだけど。
めちゃくちゃ詳しい。
そうそうそう。それで、うん、それをなんかインスタとかに載せたら結構喜んでもらえて、え、そんな安い風に買えるんですかとか、うん、え、そんな可愛いやつどこに売ってるんですかとか、すごいそのお互いにフォローし合ってたママアカウントみたいな人たちがすごい喜んでくれたから、うん、まあそういうので発信し始めて、あ、これみんな知らないのみたいな。私なんかみんな知ってると思ってて、
うん、
あ、みんな知らないんだみたいな感じでそこで気づいて、うん、まあそういう買ったものとか買い方とかそういうのを発信したりしてて、まあね、そんな感じでまあインスタ始めたんだけど、
うんうんうん、
で、そっからまあ子供生まれたりして、うん、まあ、自分がまあ載せれることとかまあそういうのを載せてって、で、離乳食が始まって、で、今レシピメインで発信してるから、うんうん、まあ離乳食からそっから始まってるんだけど。
え、レシピにこの、うん、途中でガラッと変わったタイミングがあったじゃないですか、みーさんが。
その離乳食始まった時ってこと？もっと後？
なんだろう、なんだろうな、ママ系の発信も結構最初もともと多分家のこととかも多くて、
うん、
途中で結構レシピが多くなった時期もあったじゃないですか。
うんうんうん。
それはまたなんか自分の中で。
そうだね、それは本出したかったからじゃない、うん、レシピ本出したかったから。
そっか、そっか、次はだから離乳食で困ってるママさんのためにこれもう本出すぞって。
そうそうそうそうそう、本出したいって
な
って。
バイタリティ高。
違う違う。まあでその離乳食発信したら、うん、さらになんかすごい反響があって、うん、なんか真似して作ってみましたみたいな感じでみんなメンションしてくれて、ストーリーズでね。それでなんか、そのメンションがあったおかげがもちろん結構大きいと思うんだけど、うん、そっからなんかすごいアカウントが爆発して、そこからめちゃくちゃフォロワー増えてって、わーって、一気に7万人とか、それぐらいになって。
ちょ、これ、うん。後でね、話したいことがあるんだけど、
はい、
そう、みーさんのこのレシピは結構面白くてね、うん、野菜とか丸ごととか使ったりするレシピがあるんですよ。
う
ん
う
ん、
そうだね。
うん。あれ、本当面白いから、もうちょっと、少しだとね、レシピ1個だけ、あとでいいですか？ 1 個だけ紹介してもらって。
はい、今の時期にぴったりな、めっちゃ簡単なやつね。
あ、そう。
もう、3分あればできる。作業時間3分で、バンバンバンバンでできるから。
やばいやばい。気になる気になる。
それ本当に美味しいから、毎年作ってんの、この時期、春になるとね、私。
いやいや、気になるね。
はい、それを後で、言いますね、
うん。ちょっとお願いしますね。はい。
はい。まあ、でもそんな感じで、まあ、インスタ始めたきっかけ、そんな感じです。
うん、うん、うん
うん。
うん、
ちょっと長くなりそうだね。もう熱くなっちゃって。
そう。
これぐらいし
と
こう、う
ん。いつも聞けないことまで聞けたんで、これ、よかったな。
あ、本当ですか、
うん、知らないことまで今知れましたよ。
よかった。
え、このじゃあ、うん、この発信をこう続けてて、
うん、
こう発信しな ければ得られなかったこととかって多分あると思うんだけど、
うん、
これ、
うんうん、
発信 SNS で発信始めてよかったなって思う瞬間だったりとか、
うん、
思うことやってよかったなって思うことってなんかありますか？
うん、やっぱり一番はね、いつでも相談できる味方ができたことかな、
うん、
もうフォロワーさんよ、もう本当に、
いや
ー私の宝です。
そうだよね、
なんかこんな環境ってありえないじゃん本当に、
うんうんうん、
ストーリーズでなんか私が聞きたいことがポロって聞いたら、うん、なんかその専門家とか出てきちゃうじゃん。
確かにいる、出てくる。
医者なんですけど耳鼻科なんですけどみたいな、なんか
出てくる。
そう、この前なんか口呼吸が心配みたいな息子のね、うん、っていうかことをポロッと投稿したら、うん、私耳鼻科で今育休中なんですけどこういう風にするといいですよとか言って、すごいそういう風におし親身にね聞いてくれたフォロワーさんとかもいて、なんか本当にこの環境がもう本当にありがたいというか、うん
ね、
もう
しかもそれをまたみんなに教える、うん、シェアできるもんね。
そうそうそうそう、だから本当にこの環境って本当奇跡だし、
うんうん、
もう本当にありがたいし、うん、やっぱりね本当にこれをお金で買えるようなものでもないし、うん、もう本当にありがたいんで、そうですね、それを自分もなんか自分だけこういい思いするんじゃなくて、せっかくいただいたこの何相談できる環境だったり影響力があるから、
うん、
まあそれをまあ使って何かこういう環境をもらえたことに、うん、まあフォロワーさんに恩返しができればいいかなと思って、
いや、うん、なんかやっぱみーさんのこの発信とか見ててすごくいいなって思うのが、
うん、
こうなんだろう、不安、お母さんとかが持ってる不安とかをやっぱ解消してくれるっていうのが大きい、
うんうんうん、
もちろんレシピもそうなんだけど、うん、言葉だったりとか、私はこんなことやってますみたいなさなんかもうこんなできてない部分ありますよとか結構ありのまんまにさ、
ね、
見せてくれるじゃない、
うんうんうん、
ポテチ寝転がって食べてますみたいなさ昨日も載せたよねあなた。
そうだね、載せたね、うんうん、
そう、そういうのが安心材料になるというかさ、
うん、
あ、なんか自分はこれでいいんだってやっぱなってると思うし、
うん、
いや本当に、ね、たくさんの人のこう心の支えになってるんじゃないかなって、あーと思いますね私は、
うん、なんか、うん、本当に安心しましたっていう DM が本当に多くって、
うんうん、
でもすごい私もそれ嬉しいし、やっぱり自分がそのまだ全然フォロワーが少ない時、
うん、
こんなのって自分だけじゃないかっていうのをすごい思ってて、うん、やっぱその時ってインスタもキラキラママしかなくて、うん、本当にキラキラな離乳食だったり、ちょっと子供連れて何アフターヌーンティーみたいなしてる写真とか、う
ん、キラキラして、
ね、そうそう、そういうのしかなかったから、
うん、
本当にそういうのを見るとやっぱなんかこんなに頭ボッサボサで、こんななんか狭いアパートでチンってなってるのは私だけなのかなって思ってたりとかしたから、うん、なんかいや本当そんなことないんだよっていうことを伝えていけたらいいなと思って、うん、いや
めちゃくちゃすごくあのいいことだと思う、
うん、
やれるようでやれないのよ、だってそれって結構プライドが高いとできないの。
確かにそうだね。
でしょ、ガッチガチのプライド持ってたら多分それってできなくて
うん、勇気はいるよね。でもね、ドン引きされないかなって思いながらいつも投稿してる、ね、え大丈夫かなこれやりすぎかなとか、
あの茶渋とかね、
あそうい
や面白いのよ。じゃあ本当知らない方、あのミーさんのページ見に行ってみてください。
本当に引かないでくださいね皆さん、あのミニマリスト好きな皆さんに引かれないかちょっと怖いけど、
まあでも、うん、私ミニマリスト言うてもあのかなりね雑な、うんタイプ、
そうだね、じゃあ雑っていうか、
うん、
アポンさんは変態ミニマリストだから、
確かにね、
変態だから、
変態ですね、うん、確かにでも私の中でも変態はもう褒め言葉なんで、うん、
あ、じゃあ、あの
ド変態で
今度アポンさん紹介するときはもうド変態ミニマリストっていう感じ で、
はい、お願いします、
はいはい、
いやじゃあ早速あのさっき言ってたあのレシピ、簡単レシピ いいです、
そうですね、少々お待ちください、
はい、
ちょっと待って、これさ、
旬の、
ね、ネットがつながってないっていうさ
あー
あー、いけたいけたいけた、うん、ちょっと待ってよ、
待ってれば多分、まあ、
うん、あったあったあった、ね、私のインスタのリールにもしてるんですけど、うん、まあ、春っていうことで、
うん、
今新玉ねぎ美味しいじゃないですか、
美味しい、大好き、
そう、甘くてね、
大好きよ、
で新玉ねぎの丸ごとご飯っていうのを毎年ね春に私絶対作るんですよ、子供めっちゃ食べるの、
それ嬉しい、
そうで炊飯器で簡単に本当にその何材料をボンボンって入れて炊くだけ、
うん、ちょっと待ってボンボン教えて
言います言います言います言います言います、
気になりますよね、
はい、ボンボンって、はい、しかも早炊きでもできるからね、だから時短にもなります、材料が、うん、まあ、米、まあ、私あの 家族もそんなに大食いじゃないから1号で作ることが多いんだけど、まあ2号とかでも全然いいんだけど、まあ米で新玉ねぎ1個で、あと
大きさは新玉の
普通ぐらい、
普通ぐらい、
うん、普通、まあそれお好みでどれぐらいの大きさでも全然大丈夫、うん、で、あとコンソメが1号だったら小さじ1、まあ2号だったら小さじ2とかでいいと思います、うん、でベーコンも私切ってあるやついつも買っちゃうんだけど、なんかあの売ってるじゃん、で、あれが1個 70g ぐらいなのね。切ってある。まあ、自分で、切れる方は切っていただいてもいいんですけど。
切れない方は切ったやつ
を。切る、そうそうそうそう。そしたらもうね、超楽だから。それがまあ 70g。
包丁使ってないもんね、はい、今のところ。
あ、でもちょっと後で出てくる
から、ね。あ、出てくるから。
出てくる、出てくる。はい。で、あとは、バター 10g と、うん、まあ、あとパセリとブラックペッパー、まあ、お好みでね、入れてもらうんですけど、うんうん、まあ、その最初、玉ねぎはやっぱり、剥いて、うん、で、切り込みは入れてほしい。だからそこで、一応、包丁はいる。
包丁は一応使うんだ。
一応使います。あれでもいいよ。なんだっけ。
ハサミ。
そうそう、ハサミでバツバツ切って
もらって。怖い、怖い。
ハサミでバツバツバツって入れてもなんとか、
男料理みたいなね、
なんとかなるけど、うん、なんとか、
確かに切り込みだけは入れてくださいと、
そうそう、一応16分の1ぐらい入れるとあいい、
そっか、そうそう、じゃあまあまあ入れるんだね、
まあまあ、そっちの方が後が楽じゃん、
確かに、
そうそうそうそうそう、
まあ、適当でもいいです、
あ、適当でいい、別に4等分するのも16等分するのもそんなに手間は変わらないから、
う
ん、
切り込みだけは入れると、
そう、切り込みだけ入れてもらって、で炊飯器に、まず米とコンソメを入れます、で、その後に、号数の目盛りよりもちょっと下の水。まあ、新玉ねぎがみずみずしいからね。
そっか。
ちょっと下の水を入れて、うん、で、そこに切り込みを入れた新玉ねぎ、丸ごとのままね。うん、丸ごとのままを真ん中にボーンって置いて。
向きは？
え、向き？向きって何？
向きは関係ない。
向きはでも、切り込みが上、上、上、上。切り込み上、切り込み上で、
切り込み上、
ボーンって入れて、うん、で、周りにベーコンをチリチリラーってお花みたいに散らす。で、新玉ねぎの上にバターを乗せて、で、もうあとは炊飯ピ。終わり。
終わり？
終わり。
終わった。
終わった。まあ、そしたら、ね、炊けたら、まあ、ブラックペッパーとかパセリとかお好みでかけてもらって、完成です、
うん。いや、いいですね。
うん。おこげとかもね、綺麗にできますよ。だからすごい美味しい。ピラフに近いのかな？なんか、そんな感じ。
この時期になるとさ、うん、やっぱり、もう、うわ新玉だって興奮して
なる、
買い込まない、
わかる、私毎回買うもん普通にスライスするだけで美味しいじゃんだって
なくなる前に買っとかなきゃみたいな、う
ん、なんか玉ねぎ私野菜で一番好きぐらい好きだからさ、
あ、そうだよね、
うん、美味しいじゃん、
うん、
そうそうそう、
冷蔵庫の中に絶対置いておきたいものだよね、
そうそうそう、なんでなんか何よく使えるじゃんこの子、うん、何でも使えるから何でも合うから、でもこれ新玉ねぎじゃなくても美味しいよ、うん、普通の玉ねぎでも全然美味しい。でも新玉の方がやっぱ甘くて美味しいから、
そっか、
食べやすいよ、食べやすいと思う。
へー、これやりましょう皆さん。
そう。で冷凍もできるんで、普通にタッパーとかサランラップに入れて炊けたらね、冷凍しといて、
ね、
なんか私この前冷凍しといてなんかいきなりお腹空いたとか言われたから子供に、冷凍をまあ解凍してレンジでね、ね、おにぎりにして海苔巻いてあげたらめっちゃ食べた。
へー、いやなんかさ、うん、こううちの子、その上の子長男が結構好き嫌い多くて、
うんうん、
でも前さみーさんがね乗せたピーマンとかのピーマンとかブロッコリーとかいろいろやってるんだけど、うんうんうん、丸ごとのね、
うんうん、
丸ごとレシピがねまたいいんですよ、それやると結構食べてくれて、
嬉しい、
そうやっぱ、うん、もう偏食の子とか大変っていうか、まあお母さんだってさストレスやっぱ、
うんうんうん、
食べたくないじゃん、
うん、
でも美味しく食べてほしい、
うん、
やっぱそんな人にね、作ってほしいね、
本当、うん、作ってほしいですね、うんうんうん、で結構その何米野菜肉っていう風にこれ全部取れるからすごいいい、1個で取れるからね、でさらにこれに丸ごと人参ぶち込んでもいい、隣に
水分量どうだろう、
水分量もちょっと少なめのさっきぐらい全然大丈夫だった、
あ、
そう、そしたら人参も取れる、しかも丸ごとでいいから皮だけ剥いてボンって
すごい
入れて炊飯器ピーって人参入れる場合は早炊きはやめた方がいいからね、普通炊きの方が、うん、いい。
前、ライブで失敗した
んですよ。あ、そう、失敗した。早炊きしたら失敗した。
前に、私、ミーさんのライブ見てて、人参の丸ごと、ご飯やりまーすって言って、
うん、
早炊きしたら思いっきり失敗してたんですよ。
じゃあでも、前は成功したんだよ、早炊き。なんかね、だから。
じゃあじゃない？
え？
じゃあが違ったんじゃない？
違った？ わかんない。でも前は失敗しなかったんだけど、
そういう時に起きんのよ。
そう。人参のね、具合、個体差。
確かにそれはある。
わかんない。だから、普通に普通炊きでいいと思います。そしたら絶対失敗しないから。
間違いないと、
うん。絶対失敗しないので。
そうね。
はい。
ありがとうございます。
はい。そんな感じですね。
やっと今の20分でしたね。
え、ほんとじゃん。え、もう20分経ったの。
そう、あっちゃうんですよ。
大丈夫。鼻水出た。
いやーもうね、これね、まだね、知りたいって方いると思うから、うん、ぜひみーさん、また来てもらって、時短レシピ、教えていただけたらありがたいなと。
こんなんでよければ、ぜひ。
はい。
はい。
またじゃあよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。みーさんのアカウント気になる方、みーさんで出てこない？
ちょっと。
インスタで、みーさん炊飯器で、
多分検索。炊飯器で出てきそうなんだけどな、ちょっと。うん、
ぜひ検索して調べてみてください。面白いレシピいっぱいあります。
そうですね、はい、ぜひぜひ今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。ジッペフェンプレゼンツミニマリストアポン捨てて気楽に暮らす。この番組はアップルポッドキャスト、スポティファイなどで毎週金曜の夜9時に配信しています。お好きなプラットフォームでフォローして聞いてください。また質問や感想などは Google フォームや私のインスタに DM してください。URL は番組説明欄に貼ってありますので、そちらからぜひ。それではまた来週の金曜日お会いしましょう。